うめくような声で悔い改めのない人々に迫ったイエス様でしたけれども、その後に今度心を父なる神様に向けましてお祈りをされました。でそれが今日の御言葉です。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりました。福音書の中に、例えば主の祈りがあります。また十字架の前夜、ゲッセマネの園で捧げた祈りも、イエス様の祈りとしては有名ですけれども、主の祈りは弟子にこう祈りなさいと教えた祈りであり、またゲッセマネの祈りはですね、極限状態の中で捧げた祈りであります。でも普段イエス様は一体どういう祈りの生活をなさっていたのか。例えば今日聖書のこのアウトラインに、主法のアウトラインに書きましたけれども、マタイの福音書の14章の23節にですね、こういう言葉が出てきます。群衆を回線させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。祈るために一人山にお登りになった。そしてそこに留まった。またマルコの福音書の一章の35節にですね、これも有名な言葉ですけれども、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたというふうにあります。こうした聖書の箇所を読みますときに、イエス様は日々の決まりとして父なる神様との交わりを大事にしておられたということがわかるわけですね。ただ残念ながら、その時交わされた祈りの言葉が残っていない。そうに考えてきますと、今日の25節からのところには、現存している本当に貴重なイエス様の生の祈りの言葉が出てくるんです。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。昨年の4月から、第二木曜日の午前中に行われます木曜会で、この祈りについて学んできました。願う祈りから始まり、神と共にいる祈り、嘆きとしての祈り、聞く祈り、そういうふうに進みまして、先月はですね、御心を選ぶ祈り、そして来週は、願いを超えて望む祈り、希望としての祈りということについて学ぶわけですけれども、そうした中、今日の聖書の箇所でイエス様は何から祈り始めているかというと、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。賛美から始めているわけですね。いかがでしょうか。私たちは祈りのことをですね、願い事を叶える手段のように、よく考えてしまうことがあるように思うんですね。逆に願い事がなければ祈らない。願い事がなければ礼拝にも来ない。イエス様はそうした祈りを異邦人の祈りっていうふうに表現しました。祈りって何だろうか。それは神様とのやりとり、会話ですね。神様との交わりが祈りであります。やりとり、交わりっていうことを考えると、こちらが口を挟む余地のないほど、一方的に喋りまくる方とのやりとりを思い出すわけですけれども、一方的に話をして、言いたいことを言い終わるとさっさと切り上げてしまう。こちら側から口を挟む余地がない。そういうやりとりを私たちは時々経験するかもしれない。あるいはそういうことをしているかもしれない。でもよく考えてみますと、それはやりとり、交わりとは言えませんね。一方通行であります。父なる神様、あるいはイエス様、祈りの中で呼びかけた後、もう立て続けに自分の言いたいこと、願い事を訴えてですね、でそれが終わると、ガチャッと受話器を置くように、アーメンと唱えて、一方的にイエス様との会話を終了させてしまう。でそのような祈りになっていないだろうか。もしそうだとしたら、それを聞いておられるイエス様に対して、とても失礼なことをしているかもしれません。子供の お誕生日が近づきました。お父さんが子供に尋ねたんですね。誕生日のプレゼント何が欲しい？そうしましたら、子供言いました。プレゼントはいいから、その日一日僕と一緒にいてよっていうふうに言ったそうです。子供がお父さんと一緒に過ごす時間が本当に必要なように、神様も私たちと一緒に過ごしたいと思っておられる。で、それが祈りを支える基礎ですね。この時もそうですけれども、イエス様にとって祈りはですね、なんか買い物のリストのように、1から10まで記した願い事のリストを神様の前に読み上げるような祈りではありませんでした。父なる神様と一緒に時間を過ごす、交わりを確認する時が、イエス様にとっての祈りの時でした。ですから27節でイエス様は、父の他に子を知る者はいない、語っておられます。言ってみれば、真の理解者のいないこの地上にあって、唯一の理解者、それが父なる神様である。その神様と交わることは、イエス様にとってですね、本当の安らぎの時だったのではないかと思います。で、実はここに祈りの本質が何であるかを、示しているように、示されているように思うんですね。25節をもう一度見ていただきたいんですが、ここでイエス様は、あなたを褒めたたえます。そのように祈った後ですね、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたとおっしゃいました。幼子のような者に示されたこれらのこと、これは一体何か、先週の説教で取り上げたことや、あるいは25節の直前に出てくる言葉を指すというよりも、もっと広くですね、神の国の素晴らしさや奥深さ、そしてまたそこに至る救いの道といったことを、指しているように思うんですね。で、そのような神様の祝福、恵みを理解するには、世間の知恵では何の役にも立たない。そのようにイエス様は父なる神様に語られたわけです。本当に不思議なんですけども、子供のように素直になって心を開いて聞こうとするときに、ある説教者の表現を使うならば、その知恵は向こうから私たちの手の届くところまで降りてくるって言うんですね。向こうからやってくるって言うんです。そうした知恵であります。27節でもう一度ご覧ください。すべてのことは父から私に任されています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には父を知る者はいません。先ほども触れましたけれども、父の他に子を知る者はなくっていうふうにありますように、イエス様にとっての真の理解者は父なる神様以外におられませんでした。弟子たちさえもですね、イエス様を理解していたわけではないわけですね。ただ、この祈りの言葉を、丁寧に読み返しますときに、普通でしたら、父の他に子を知る者はなく、この他に父を知る者はいませんっていうふうに、普通だったら続くかなと思うんですけれども、ところがですね、こうに書いてある。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には父を知る者はいませんっていうふうにイエス様は祈られたんですよね。私は幸いだなと思うんですけれども、父なる神様を知るのはイエス様お一人だけではない。イエス様が父なる神様を示すために招かれた者がいる。子が示そうと思う者たちがいるっていうんですね。実はこの恵みに預かっているのが皆さんですよね。今日こうして礼拝に招かれている私たち一人一人であります。今日第一主日で11時の礼拝で中高生がこの礼拝に集いますので、私メールいただきました。先生、今日ジュニアチャーチなのでよろしくお願いしますって、少しお話を優しくしてくださいっていう意味かなと思いましたけれども、ちょっとプレッシャー感じながら、準備をしたんですが、私も高校生の時ですね、今日11時の礼拝、ジュニアチャーチの皆さんが、一緒に礼拝を捧げるんですけども、高校生の時に初めて、教会に行きました。友達と誘い合わせて行ったんですけども、その友達は約束を破りまして、私一人だけ、行くことになりましたけれども、 もう今からもう40年以上の前の話ですね。1975年、11月の第一主日に初めて私礼拝に行きました。私は中高生の頃、例えばギターを習おうとしました。でも三日坊主でしたね。で、体を鍛えようと思ってジョギングを始めました。でも長続きしませんでした。もう何をやってもですね、すぐ飽きてしまう。もう自分の性格、そういう性格嫌いなんですけども、すぐ、諦めてしまうんですね。で、教会に通い始めた1975年、その翌年の2月にですね、今でも覚えてますけれども、自分の部屋に入って、イエス様にお祈りしたんですよね。イエス様、あなたは私のために十字架にかかってくださった。私はあなたを救い主として信じますっていう、そういうお祈りをして、そして当時のギデオンの聖書に、その日付を、何ですか、日付とサインをする、欄があったので、それにこう書いたんですね。で、そのすぐ後ですけれども、タイミングを見計らってですね、両親の機嫌のいい時を見計らって、クリスチャンになりたいと、洗礼を受けることを許してほしい、そういうふうに願いました。でもその時両親は許してくれませんでした。で、後から聞かされたんですけれども、理由はですね、私が飽きっぽい性格だから、もうすぐ熱が冷めるだろうと、そういうふうに考えたからだって言うんですね。でもどういうわけか、教会に通うことだけは熱が冷めずにですね、その後も続いているわけです。未だに続いているわけですね。もちろん途中、お休みしたりとかあるんですけども、細く長く続いているわけです。私もそうした自分の性格をよくわかってますので、これは奇跡だと思いますね。今、どういうわけか、教会に通うことは続いていたっていうふうに今言ったんですけれども、で、そのわけは実はこの27節にあるんです。つまり、イエス様が招いてくださったからですね。イエス様が示そうと思われたから、もうそれ以外に考えられない出来事ですね。もうギター弾けばすぐやめてしまうし、ジョギングやろうとしてもすぐ諦めてしまう。今日この礼拝にいること自体が、それは神様の招きによる出来事です。子が示そうと思う者の他には、父を知る者はいません。イエス様そういうふうに祈ってくださったわけですけれども、まさにこの礼拝にいること自体、子であるイエス様が示そうと思われたから、子が示そうと思った者として、私たちは招かれているということですね。ところで、今日の箇所は、イエス様の祈りの言葉が出ているわけなんですけれども、こうした祈りを、弟子たちが、この書き残すことができたっていうことは、この時声を出して祈っておられたからだと思うんです。で、そのようにしてですね、この27節の祈りを捧げた後、まさに、ご自身が示そうと思った人々の心にも届くようにですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。招きの言葉が、イエス様の口から飛び出しました。今日の聖書でも、小寺長老に朗読していただきましたけれども、この御言葉は、聖書の中でも最も有名な言葉の一つでしょう。疲れたものっていうのは肉体的に疲れたもの。重荷を負うものっていうのは精神的に疲れ果てた人っていうふうに、理解する先生もいますけれども、実際に簡単にそう分けることはできないのかなと思います。また分ける必要もないのではないか。疲れたもの、重荷を負うものは誰でもと言われたときに、この言葉に反応する人ならば誰でもなんですね。そしてこの言葉には、誰もが反応するのではないかなと思うんです。で、そのような意味で、これを聞く私たちすべてに対するイエス様からの、呼びかけの言葉ですね。ところで、明日は月曜日ですね。月曜日の話しないでくださいって言われるかもしれません。前日の、今日は前日ですけども、例えば今日の晩とか、月曜日のことを考えると、気が重くなる方も大勢いらっしゃるかもしれません。私は明日が休みなので、日曜日の夜大好きなんですけども。 明日一番でもう嫌な会議があるなとか、難しいお客様と顔を合わせなくちゃいけないな、まあ、そうした仕事のこととかですね、あるいは家庭や学校のこととか、場合によっては皮肉なんですけれども、教会の奉仕や交わりも時に重荷を感じることもあるかもしれない。イエス様は、そうした重荷を感じるすべての人に向かって語っておられるということですね。祈っておられる。それだけではない。ご自分のもとに来るように招いておられる。では、その招きの言葉に、それを耳にした私たちはどうしたらいいのかということですね。まあ、非常に具体的な導きがこのところに与えられているように思うんです。疲れ、また重荷を負うときに、イエス様はそのままの姿で私のもとに来なさい。休息を、安息を得るために私のもとに来なさい。何か疲れを覚えたら、なんかサプリメント飲みなさいとかですね。あるいはインターネットでどうやってその疲れが解放されるのか調べなさい。その前に私のもとに来なさい。大切なことは、その招きに従ってイエス様のもとに行くっていうことですよね。その招きに応じるかどうかっていうのは、招かれた私の側の責任ですね。選択であります。そしてさらに具体的なことが続きます。私に学びなさい。主が示された具体的な導きというのは、イエス様のもとに行って、そしてイエス様から学ぶっていうこと。そうすれば何が起こるか、私たちの魂に安らぎが与えられるっていうんですね。で、この礼拝こそがイエス様のもとに来たっていうことです。そしてイメージ的には、子供がお母さんの懐に飛び込んでいるような状態ですね。人と接するときに、特に初対面の人と会うときに、私たち緊張するかもしれない。普段着の私ではなくて、少しかっこよく見せた自分とか、あるいは何かよそ行きで背伸びした自分で接することもあるでしょう。当然、その面会の後ですね、疲れを覚えるわけですね。でもイエス様の招きはどうでしょうか。気取ったり背伸びしたり、取り繕ったりするのではなくて、もうありのままの姿でいいって言うんですね。まあ、今日、この説教のアウトラインに、イザヤ書の言葉を、書きましたけども、こういう言葉があります。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。この聖書の言葉にありますように、私たちが抱える弱さとか、あるいは幼さなど、イエス様の前に隠す必要はない。仮に隠せたと思っても、主は実は全てご存知の方ですね。ですからそのままの姿で、少し語弊がある言い方かもしれませんけれども、のんびりと、それこそ鎧を脱いだ状態で、主の前に出て行って構わない。小さな子供が何も隠さないでお母さんの懐に行こうようにしていればいい。で、そうすれば主は、幼子を抱く母親のように私を受け止めて慰めてくださる。このようにしてイエス様のもとに行き、そしてイエス様から教えていただく。まあ、具体的には私は福音書を読むことだと思いますね。エクササイズでレキツィオ・ディビナっていうのを学びましたけども、その中に私たちも入ってって、そしてイエス様と会話することですね。イエス様に教えていただく。そして、柔和で謙遜なイエス様から学ぶということです。イエス様は、柔和で謙遜なお方ですから、怒鳴ったりとか、叱りつけたりすることはなさいません。逆に包み込むようなお方です。そして、共にいてくださる。私たちの側であれこれと考えるのを脇に置いて、イエス様に教えていただく。イエス様のもとに行き、イエス様に学び、そしてもう一つですね、イエス様は、私の首輝きを追いなさいっていうふうに言われました。ご存知のように首輝きというのは、こう荷物を引っ張るときに家畜の首にかける、まあ、道具ですね。二つ穴が開いていまして、片方にイエス様の首が入っています。つまり、私の首輝きを追いなさい。それは、すでに主が追っている首輝きのもう片方のその穴にあなたの首を入れてごらんなさいってことですね。その招きに従って、その穴に首を通す。 難しい課題をイエス様からいただいた責任として引き受け直すっていうことですね。受け取り直す。すると不思議なんですけれども、その首輝は負いやすい。その荷は軽い。実感する。なぜか、今まで孤軍奮闘していたんですけれども、イエス様が共に担ってくださっていることを経験するからですね。いかがでしょうか。私たちの日常というのは、もう首輝きに満ちています。私たちの働き、家庭、難しく感じてしまう人間関係も、ある種の首輝きかもしれない。しかし、イエス様のこの招きに従って首輝きを追い、そして主をお願いしますと、主に委ねていくときに、その首輝きを、その重い責任を、実は自分一人で負うんじゃなしに、主が追っていてくださる。ふと横見たらですね、イエス様も赤い顔をして、一緒にそれを担っていてくださる。もうそれを見ただけで私たちは安心します。力が出ます。日常を辛く感じてしまうことの一つはですね、私の辛さを誰も分かってくれてない。そういうところにあると思うんですね。でも誰か一人でも、そのことを知ってくれる人がいたとするならば、私たちは支えられますね。でも誰か一人でも、ごめんなさい。イエス様は、この私のことを知っていてくださる。そしてその荷を一緒に担おうと言ってくださる。いや、元を正すならば、それは、イエス様は私の荷だって言うんですね。お前の荷じゃない。私の荷物だ。イエス様はそういうふうにおっしゃる。つまり、その荷こそ一緒に担おう。一人一人に与えられている、私たちに与えられているイエス様からの特別のメッシ、証明ですね。ですからその責任をイエス様と一緒に引き受けて生きる中にですね、私たちの心の中に、また私たちの周囲に神様の国が不思議と広がっていく。そして繰り返しになりますけれども、辛くなりすぎてですね、こう横を見たときに片方の穴に首を入れて、そしてそこで赤い首をしながら一緒に引っ張ってくださっているイエス様がおられるっていうことですね。冒頭で私自身の小さな証をさせていただきましたけれども、本当に飽きっぽくて、何か起こるとすぐに諦めてしまうようなこの私も、信仰生活だけは続いている。やはり首輝きを共に追ってくださるイエス様と一緒に歩んでこれたからだと思うんですね。で、そうしたイエス様がいつも横にいてくださったからだと思うんです。ですから私たちが大切なこと、私たちにとって今日本当に覚えていかなくちゃいけないことは、この招きに従ってですね、疲れた時にイエス様のところに行って、そしてイエス様に学んで、そしてもう一度私のその疲れの原因であるその荷をですね、イエス様と一緒に受け取り直す。そして聖霊の助けによって私たちの心の目を開いていただいて、イエス様が一緒にその首を突っ込んで一緒に引っ張ってくださっている、その霊的な現実を私たちしっかりと見せていただいて、その時にですね、どんなに忙しくても、どんなに余裕がなくても、逆に、イエス様は私と共にいてくださり、私の荷を一緒に担ってくださる。で、そのことを私たちが知らされる時に、私たちは力が与えられ、そして本当に大変なところでも、イエス様が一緒にやってくださるということで、私たちはイエス様と共に歩むことができる。そしてそれだけではない。それこそ同じ働きを同じように、同じ働きで同じように汗を流すことを通して、時には侮辱を受けることもイエス様と一緒に経験するわけですけれども、同じ釜の飯を食べた者同士のようにですね、そのイエス様と私たちは深い交わりへと、強固な交わりへと導き入れられていく。そこに真の安らぎを私たちは経験することができる。ぜひこの28節からの疲れたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからである。ぜひこの御言葉を私たちの生活の中で 生かしていきたいと願います。お祈りをいたします。